はい。前半戦、非常心について、膨大に語りました。じゃあラストスパートね、後半、プロデューサーというお仕事について、まあいろいろ聞きながら、なんか、プロデューサーってこんななんだなっていうね、そういうことをいろいろトークしていきましょう。
はい。
はい。で、まずはね、まあ僕ら、まあ、いろいろ把握はしてるけど、全然知らない人も聞くかもしれないので、基本的なこと、プロデューサーって何する人ですか？まあ本当ね、いろいろプロデューサーにもよってね、
ね、
俺一番最初に言われたのは、先生が言ったのは、監督、脚本、あとスタッフさんがやらないこと全部やるんだよって言われた。
すごいね。あとスタッフさんがやらないことって言われた。
あとスタッフさんがやらないこと全部やるんだよって言われた。ああ、どういうことなんだろうと思ったけど。あとやらないこと全部やるんだよって。そうなんだなと今しみじみ思うけど、
ね、
やってくれないことをやるってことだよね、
田村さん的にはこうプロデューサーこんなお仕事ですよってなんか紹介するときにはどうしたら、
そうですね、なんか、ま、映画のプロデューサーっていう言葉だったとしたら、やっぱりその映画を成立させることさせる人、ちゃんと監督さんも脚本家さんも役者さんもスタッフさんとかもそうだし、お金を出してくれる人もそうだし、みんなが楽しいと思えるものを作り、かつそれをちゃんと世の中に出すっていう、ちゃんと入り口のところから出口までをなんかこう流れをずっと作っていく人というか、そんな感じからの感覚です。だからさっき清水ニアが言ったように、誰もしないことをやってなんとか出口まで持っていくことをするし、うん、
今もなるですよ。
いつ卒業したんだっけって。
じゃあ具体的に非常時図鑑で言えば、非常時図鑑で、一体この2人は何をしたっていうのを、まあ、具体的に、一つずつ挙げてってもらうと。
そうですね。一つずつ。
例えば企画段階で企画を練り上げるっていうことも、プロデューサー発信のこの映画だから、まあ、やる作業ですよね。これは監督発信とかだと、またそこは、そこについて、まあ、膨らましたりとかっていう、まあ、役割があるんだけど、結構そこら辺で、この、非常時図鑑っていう映画ではね、プロデューサーの役割ってすごく大きかったんだろうなと思う。
そうですね、まあ、最初の話に戻るけど、その非常時図鑑っていうのを作って、そういう言葉を作って、非常時って何だろうっていうコンセプトを作って、その中のその非常時図鑑、短編をオムニバス映画を作るってことだけは決まったから、その中の話で6本は作ると。で、6本を、どういうテーマを6個作って、お話を作っていくかっていうのを、コンセプト作りか。コンセプト作りをして、でも、コンセプト作りをしているうちに監督と脚本を決めないといけないんだけど、その前に、一本いくらなんて話をして、一本いくらで監督脚本を選ばないといけないんだと。で、それを考えないと、うちらはね、うちらは作る側の話だったから、作って、撮影までやって、編集までやるっていう班だったから、だからうちらの提出としては、まず、まあ、コンセプト作る。だけど、コンセプト作った時に、脚本作る段階の時に、どれぐらいの金額で作るんだ、その金額が決まらないと私はできないんだよって言ってて、それが結構長かったの。7月、8月ぐらいまで。それ3ヶ月ぐらいやってて、お金も決まらずに。で、監督と脚本はなんとか決めていくんだけど、お金が決まらないから、ちょっとどの辺まで脚本を書いていいのかわからないって言って、こういう駆け引きをしてて、最初の方は。
だからもうなんか鶏卵の発想ですよね。お金を集めに行ったりとか、こんなに楽しい作品ができるんですって、いろいろな出資者の人とかに、お話ししに行っても、まあ、企画とかコンセプトじゃ乗りましたと。でも、本当にお金出すかどうかって、結局、どれだけ、価値ある作品が生まれて、どれだけその出資するのだから、 収集する価値があるんですかっていう話で、その時に必要な情報とかって、いや、じゃあ公開はこのくらいの規模で考えていて、監督さんとか役者さんはこんな感じで、こんなストーリーを描きますっていうものの期待値に対して出資をしてもらう。
うん、
で逆にそうしないとお金は集められないけど、一方で、どんどんこう、作品を作る人たちにとっては、じゃあ結局いくらでできるのっていう話で、なんかどっちが先でもなくて、なんか徐々に、なんかこう、せめぎ合いながら、
うーわってできたから。
いつもだから情報を共有して、ね、最新の情報を必要な人に届けていくとか、
結局あっちのやっぱその出資者の材料としては、監督脚本が決まらないと、役者が決まらないと、っていう、やっぱ材料がやっぱ必要だからね、あっちの。
プロデューサーは全く材料はないところで。
だから多分なんかバランス見ながらこう、どんだけ期待を持たせられるか、相手に。なんかそういう仕事かなと思う。
なるほどね。な
んか出資者もそうだし、監督さん、脚本家さんも役者さんもスタッフさんもそうだけど、楽しいことできそうだよねっていう、その楽しいことのできそうだよねっていうのを、最初は夢を広げ、だんだん現実に落としていくというか。
なるほどね。
そんな感じだった。
そうだね。
プロデューサーはどっかで夢を語るっていう。
でも本当はいつも夢を語るけど頭ではすごい現実のことばかり考えてますね。で大丈夫かな。
ああ、なるほどね。二人、てぃちゃんとシカヒンに話したけどさ、押井守のね、話で、押井守のまあエッセンの中に、まあ、今まで関わった、プロデューサーが、自分のところのプロダクション IG っていうところの、まあ、専門のプロデューサーがいて、で、ここが気取ったりとか、大ヒットをしたやつは売ってくれたんだけど、そいつと、あと、ジブリのプロデューサー、鈴木さん、この二人が、まあ、プロデューサーとしては信頼できる人で、で、この人たちは、これから言わすと、悪人だっていう。プロデューサーやってなかったら、こいつは反応まあ、それほどの、なんかこう、強引さだとか、例えば、ハッタリだとか、なんかそういう言葉の巧みなね、うまさだとか、っていうような、まあ、スキルが必要なんだよね、きっとね。だから、そういう材料とか、まあ、ジブリのね、鈴木さんはね、材料を全部もういつでも持ってるっていうからね。映画になる前のさ、もう絵コンテの段階から全部パソコンにこう収めて、でも全部もう映画として見せられるように全部つなげてるの。もうこんなのやっちゃいますよって。まあ多分あの監督にはね、許可得ないでやってんだろ
う。まあこれが見えてんだぜってことを先に言っちゃうんだろうね。
俺やっちゃうよって。早うやっちゃうよ。
もののけ姫も、もののけ姫っていうタイトルを決めたのは、許可を得ないで決めた。もう最初の、映画のタイトルの時に CM を打たなきゃいけなくて、タイトルを決めなきゃいけない。で、もののけ姫っていうのは案としては上がってたけど、直前になって宮崎さんが別のタイトルにしようって言い出したんで。で、それで許可を得ないのは、ケツが来て、いや、もう新しいタイトルはなんかきっと来なかったから、もののけ姫で行っちゃおうって
言って。もう今、プロデューサーをさ、やってる中でさ、そんなこと考えられない。
映像CM がバーン
って。すごいよね。
CM がやられて、で、なんかその、
CM も打っちゃうん
だ。そう、CM、部屋に怒鳴り込んできたんだって。次さん、決めちゃったんですか？はい。わかりましたって書いてました話でか
い。いやでもこれはやっぱそのね、早尾をさ、
早尾をさ
こうなんかうだうだやってるところでさ、まあ有名だったんだけどさ、会った時に、鈴木さんがもうこう引っ張り上げたっていうところがあるよね。
そうだね、
ね、付き合ってきたっていうね、このなんか
信頼感だろうね。
普 まあ、ライバルシーンみたいなね。
まあでもそれが力君の話が本当なのね。なんかさ、俺は嘘話で、脳が2つついてるからヒットするんだって、もう、決めってのは聞いたことあった。
それも疑問句として
ある。そうだよね、確か。多分これ違う。こちらのエピソードで。こっちは多分、後で言ったんじゃないかなと思うけどね。
こん
な
にノートと。
そうそう。
脳が言ってたよ。脳が言ってたよ。脳が言ってたよ。脳が言って
たよ。すごい。素晴らしい発見。
テレビとかで結構言われてた。
そうそう。それはテレビ用なんだろうね。
いやー、でもそういうバランス感覚になってるからね。出すところと、もう出さないところ。
結局決めたのがピンと来ないとか来るとかっていう話の話だから。やっぱりどこでそのハンドルだよね。
プロデューサーの人ってさ、内側だけじゃなくてさ、外側の人と接しなきゃいけないからさ、やっぱ空気感ってやっぱ全然違うよね。あ、これじゃちょっとこう金集められねえぞとかっていう時にちょっと変えなきゃいけないとかっていうね、部分は必ず出てくるだろう
ね。劇場にお客さんを呼べないって言い方をするよね。
いや、